大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、一週間のご無沙汰でした。こんにちは、今週もよろしく、大岩健一です。せっかくの風薫る5月、新緑も眩しい時期だっていうのにね、早くも梅雨の走りのようなどんより雲が多いお天気の日が続いていますよね。しとしと雨が降り続くわけじゃないんですけども、たまにパラパラっと来るんで、いつも傘を持ち歩くっていうのは気分的にちょっと鬱陶しいんですけどね。コロナもなかなか収まらないし、お天気はパッとしませんから、外出する機会も減っていますしね。せっかくの5月もったいないんですけども、私そういうお天気の悪い日は、このところうちでは立て続けに漫画のコミックスを3冊読んだんですよ。1巻目から継続して読んでいるコミックスの新刊がたまたまこの春タイミング的に4月から5月にかけて続いて出たもんですからね、本屋さんの店頭に平積みで並べられているうちに買っとこうということでまとまっちゃったわけなんですが、そうですね、一番長いこと続けて読んでいるのは広金健志さんの島耕作で、ご存知のように課長から始まりましてね、今社長も会長も終わって相談役になってるんですけども、全巻持ってますね。それから絵のうまさでは天才だと私は思っているやわらちゃんでおなじみの浦沢直樹さんの一番新しいのは朝ドラって言うんですけどね、伊勢湾台風から東京オリンピック前夜までの昭和30年代を描いていまして、怪獣も出てくるんでね、ちょっとゾクゾクするようなストーリーなんですけど、それからもう一つは去年から大人買いをしています明治時代の北海道を舞台にしたゴールデンカムイですね。今はこの3つに加えて、島耕作と同じ広金さんの黄昏流星群は新刊を必ず買ってますけども、まあ、全巻揃えといて老後の楽しみとして後で読み返すつもりではいるんですけど、きっともう読まないんじゃないかな。それこそ80年代の鳥山明さんのドクタースランプあたりから押し入れに入ってるんですけどね。まあそのうち整理しようと思いつつ、早35年以上まとめて売ってしまうのも惜しい気がするんですよね。皆さんはそういうのどうしてるんでしょうか。何かいいアイディアがあったら教えてくださいませませ。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんからリクエストいただいています。熊谷幸子さん、風と雲と私。1994年、涌井絵美さん主演のドラマ夏子の酒の主題歌でした。今週の1曲目、熊谷幸子さんの風と雲と私でした。
蔵出しコレクション。
今週はお天気の悪い日、漫画のコミックスを読んだり、この番組最後のコーナーの昭和の歌声インデックス勝手にベスト3でかける曲を探して CD をあれこれ引っ張り出していたんですけどね、それで面白そうなのを見つけましたよ。タイトルは関西フォーク特選という2枚組の CD なんですけどね、そこにおーおーこんなのあったよねっていうのが入っていたんで、今日はこのコーナーその曲を聴いていただきましょうか。歌っているのはご存知あのねのねです。原田信郎、清水邦明の2人組のあのねのねといえば、1973年昭和48年に赤トンボ羽を通ったら油虫でおなじみの赤トンボの歌っていうコミックソングがなぜか突然売れましてね、人気者になったんですけども、レコードは36万枚も売れたんですね。当時オリコンのチャートはベスト10の3位まで上がったほどのヒットになったんですが、その後もあのねのねは空飛ぶ円盤の歌っていうと、キーンキーン飛んできた、たまたま歩いていたおっさんもね、キーンキーンとたまたまで、まあそういう下ネタの曲なんですがね。それからでんでん虫の歌は、でんでん虫はでんでん虫をでんでん虫という歌詞でしたし、猫にゃんにゃんにゃんなんていうのもありましたけどもね、まあ言葉遊びで笑わせる曲がいくつか話題になりました。1950年昭和25年生まれ、福井県出身の清水さんと、一つ年下昭和26年京都市生まれの原田さんは京都産業大学の先輩後輩なんですけども、もともと京産大の落語研究会落ち研に入っていた原田さんが、同じ学年の落ち研のメンバーだった笑福亭鶴瓶さん、もちろん当時はまだアマチュアの素人ですけどね、鶴瓶さんが京都の旅館でアルバイトをしていて、そこを彼が辞めるにあたって同期の原田さんを紹介したところ、 同じ旅館のアルバイト仲間だった清水さんと意気投合して作ったバンドだったんだそうですね。結成当時は 4,5 人の編成で、なんとメンバーには鶴瓶さんも入っていたんだそうですよ。まあそんな経緯でできたあのねのねですから、受け狙いで笑わせる曲が多かったのは当然のことなんですけどもね。中には売れなかったんですが、至極真面目な曲もありまして、赤とんぼの歌の翌年74年に出した雪が降っていますっていうちょっとセンチメンタルな曲、これはあのねのね自身の作詞作曲なんですが、11万枚売れています。そして今週発掘したこれから聴いていただく青春旅情っていう曲、こちらはあの酒と涙と男と女や時代遅れっていうヒット曲でおなじみの川島英吾さんの作詞作曲なんですね。では真面目に歌ってるのを聞くと逆に笑えてしまうあのねのね、青春旅情をどうぞ。真面目路線の曲のレコードはやっぱり売れず、1万7000枚のセールスっていうちょっと寂しい記録が残っています。今週の蔵出しはあのねのね青春旅情でした。
グラシネ一押しシアター。
さあ今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、幼い娘を持つ女性宇宙飛行士が主人公の約束の空です。宇宙と書いて空と読ませるタイトルなんですけどね。このところ日本で公開されるのはちょっと珍しいフランスの映画なんですね。とはいえ出てくる宇宙飛行士はフランス人をはじめアメリカ、ロシア、それに日本人もいますよ。今世界のトップが集まって行われている宇宙開発のプロジェクトの実態がそのまんま映画になっています。どんなストーリーかって言いますと、ドイツにあるヨーロッパ宇宙機関で訓練をしていたフランス人の女性飛行士サラに、1年間国際宇宙ステーションに滞在せよという命令が出ました。それはプロキシマと名付けられた人類初の火星探索のミッションの最終準備のための任務なんです。幼い頃からの夢を叶える大きなチャンスがやってきたと喜ぶサラですが、その一方で母国フランスに残してきたちょっとした学習障害を持つ7歳の娘ステラとはまたしばらく離れて生活しなくてはなりません。別れた夫に預けてあるんで特に大きな心配はないんですが、母としての母性が娘の存在をいつも気にさせていました。宇宙ステーション滞在の任務のためのクルーたちの訓練はロシアのバイコヌール発射基地にある施設で50日間行われます。その間は離れ離れだよと娘のステラには納得してもらうように話したサラですが、面会のできる日はステラを呼び寄せてなるべく多くの時間を2人で過ごそうとします。しかしそのためにクルーのメンバーの会議に遅れてしまったり、女性の身体能力を見下されたり、いろんなストレスがたまって心身のバランスを崩してしまったサラ。さて無事に宇宙ステーション滞在の任務を務めることができるでしょうかという物語なんですけどね。主人公のサラにはフランスの女優エヴァ・グリーン、この人以前グラビティなどに出ていたキャスリン・ビグロを彷彿させる人です。そのクルー仲間のアメリカ人にはマット・ディロン、懐かしい名前ですけどね、80年代の青春映画によく出ていましたが、いい意味でいいおじさんになってますね。男性優位の宇宙飛行士の世界で女性であること、母親であることと現実のすり合わせに悩むサラの姿がうまく描かれていると思います。SF ではない現実の世界が新鮮に映りましたね。訓練の時の宇宙船の内部など本物で見応えがありますね。ヘルメットを新しく作るのに頭のサイズを測ったりするのもリアリティがありました。そう考えると日本人の宇宙飛行士の第1号の毛利さんから今の星出さんとか若田さん、みんな明るく元気に振る舞ってくれてますけどね。その裏ではこんな大変な訓練をやったり、時には落ち込んだりすることもあるんだろうなと、改めていつも笑顔でいてくれることに感心しました。この作品の音楽はすべて坂本龍一さんが担当しています。今週ご紹介した新作映画約束の空ですが、実は来週27日木曜日までの上映なんですね。もうあと1週間足らずしかありませんから、宇宙物お好きな方は忘れずに足を運んでくださいね。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。公開が延期されていた日の丸ソウル舞台裏の英雄たちですが、新しい公開日が6月18日金曜日に決まりました。長野オリンピックスキージャンプ団体奇跡の金メダルを陰で支えた人々の姿を描く感動作です。白馬村のジャンプ台をはじめ長野県内各地でロケが行われました。
長野オリンピックの思い出が蘇る感動のシーンが数多く登場しますよ。ぜひご覧くださいね。さて、新作映画の公開の延期が急遽決まって、上映スケジュールが変更になることがあります。ご来場の前に今一度スケジュールのご確認をお願いします。また現在チケットの先行販売を見合わせています。インターネット販売はご鑑賞日の午前0時から。窓口ではご鑑賞日の劇場オープン時からチケットを販売しています。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承ください。また劇場にお越しの際は、飲食時以外はマスクを着用していただくことや、手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。新型コロナ対策の一環として、シアター内は常に換気設備が稼働しています。どうぞ安心して映画をお楽しみください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
このところ世の中、男女の性差、ジェンダーや LGBT についてはいろいろ厳しい目で考えなくちゃいけないという時代になっていますけども、今からほぼ20年前、西暦2000年に公開されたマドンナ主演の映画2番目に幸せなことっていう作品では、ゲイの男性が子供の父親としてどう生きるかっていうテーマが浮き彫りにされているんですね。今日はこの作品の主題歌を取り上げます。監督を務めたのは1969年公開のいわゆるアメリカンニューシネマの代表的な作品の一つといわれる、ダスティン・ホフマンとジョン・ボイト主演の真夜中のカーボーイでアカデミーの監督賞に輝いたジョン・シュレジンジャーでした。この2番目に幸せなことっていう作品は、亡くなる3年前に作られて、結果として彼の遺作になったんですけども、マドンナ扮するヨガのインストラクターアビーは、これが子供を産む最後の機会だと信じて交際していた相手と別れることになりました。同じ頃、アビーの親しい異性の友達でゲイのロバートは、愛する彼を HIV で亡くして失意の底に沈んでいました。お互いを慰め合った夜、カクテルを飲みすぎた二人は勢いで一夜を共にしてしまいます。それによってアビーは思いがけず妊娠するんですが、二人で考えた挙句、生まれてくる子供を協力して育てることにしたんです。生まれた息子サムが6歳になった頃、アビーは投資家の青年と恋に落ちて結婚を決めてニューヨークに住みたいと言い出すんですが、サムを手放したくないロバートは養育権をめぐって裁判を起こすんですが、というようなストーリーなんですけども、20年ほど前にこういう設定で映画が作られていたことにちょっと驚いたりするんですけどね。さすがジョン・シュレジンジャーですね。マドンナは私と同じ1958年生まれですから、撮影当時40歳ちょっとという年なんですけどね。そう考えるとさすがに若いですね。ロバートを演じているのはルパート・エベレットで、この当時ちょこちょこいろんな作品で顔を見たんですけども、最近は名前を全く聞きませんね。どうしてんでしょうか。この作品の主題歌に使われたのがマドンナの曲アメリカンパイです。マドンナといえば1984年のビッグヒット Like a Virgin 以来、ずっとオリジナルの曲でヒットを飛ばしていたんですけども、珍しくカバーを歌ったんですね、このアメリカンパイ。もともとこの曲は1972年、アメリカのシンガーソングライタードン・マックリーンが歌って、ビルボードのチャートでは4週連続の1位を獲得した大ヒットだったんです。日本でもシングルレコードは10万枚のセールスで、当時のラジオの洋楽のベスト10番組なんかでは1位になっていましたね。私中学2年だったんですけども、よくそういう番組を聞いていたから覚えています。なのでそれをマドンナがカバーしたとして、これを持ってくるとはさすがマドンナと思いましたね。では2000年公開のマドンナ主演の2番目に大切なことの主題歌、アメリカンパイ。今週のタイムスリップムービーヒッツは、2番目に大切なことの主題歌、主演したマドンナが歌ったアメリカンパイでした。では今週もリスナーの皆さんからメールでいただいたメッセージをご紹介していきましょう。まずはこんにちは初メールですという書き出しの、高山村の久保の家のじいちゃんさんでいいんでしょうかね。こちらこそよろしくお願いします。音楽でも聴きながら畑仕事をしようとウォークマンをいじっていたら、ラジオ付きのやつがあるんですね。え、今それ常識？ちょっと詳しくないもんですから。偶然聞き覚えのある大岩さんの声が流れてきたんで、懐かしくなってこの番組を聞くようになりました。ありがとうございます。もう土曜日の定番にしてくださってるでしょうかね。 以前大岩さんのファンだったうちのかみさんがラジオで聞いていた大岩さんの声はよく耳にしていましたが、そのかみさんがイヤホンでデジタルプレイヤーを聞くようになってからはとんとご無沙汰でした。奥様一人で独占状態だったんですね。スタジオの窓から信州が見えるの頃なので20年ぶりくらいでしょうか。なんか懐かしいフレーズが出てきましたね。これは1998年長野オリンピックの年に当時番組に毎週出ていただいていたといっても電話ですけども、佐久に住んでる放送作家で日本記念日協会の代表を今やっている加瀬清さんと一緒に出した本のタイトル、長野オリンピックの年だからよく覚えてるんですけど、ということは23年前ですね。かなりブランクがありますよ久保さん。松本平から善光寺平に進出して活躍してらっしゃったんですね。そんな人を武田信玄みたいにまあそれほど大したもんじゃないですけども、先日はこれまた懐かしいコッキーポップのお話をなさってましたね。この番組ではヤマハのポップコンとかコッキーポップってねよく出てくるんですよ。大石五郎さんがやっていたラジオ番組はコッキーポップですけどね、そのオープニングで流れていた上条恒彦さんのあなたがいればや、元マロのサルビアの花は今も頭の隅に残っています。元マロのサルビアの花は結構ヒットしましたからね、私もすぐわかるんですけども、この上条恒彦さんの曲は知らないな。ラジオでこのあなたがいればは聞いた覚えがないので、機会がありましたらかけていただけると嬉しいです。とにかく私が個人で持ってる CD やFM 善光寺のライブラリーにあるか、もうこれでかけられるかどうかリクエスト決まりますからね。一応じゃあ初メールということで、この後毎週聞いてくださるという条件でずっと探し続けますんで、あったらかけますから、あんまり期待せずに待っててくださいね。続いては長野市の猫道探検隊さんです。先日スーパーの地元農産物コーナーに破竹があったんで、今年の初破竹をいただきました。確か破竹は毎年食べた時にはメッセージをね送ってくださってますけど、今年の初物召し上がりましたか。例年は国道19号を松本へのドライブを兼ねて信州新町や大岡の道の駅に買いに行くんですが、今年は災害で通行止めだと聞いていたんで諦めていたんですが、今年も春の味覚を味わうことができてありがたかったです。まあこういうのはね、もう高齢になってればやっぱり食べなきゃ気が済まないっていうもんですもんね。3月の初め頃から4月の半ば頃まででしたっけ、国道19号確か三鈴橋、信州新町の道の駅のすぐ長野川の手前ですよね。あそこの橋のたもとだったか道路に亀裂が入ったっていうんで、しばらくの間、結構長かったですけどね、通行止めになっていて、信州新町から長野市へ車で通勤する方は狭い山道を乗り越え乗り越えで大変だったみたいですけどね。今月の初め頃からでしたよね、片側交互通行で通れるようになったっていうんで良かったですよね。そして今週のう、はい来ました、この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はうで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲なんですけどね、今年はみんなの歌つながりで梅津和夫さんの昔トイレは怖かった、確か梅津さんこんな曲歌ってた気がします。小学生の頃は簡易水洗トイレなんてなかったですから、いわゆるボットンでカッパが出てくるんじゃないかと想像したり、子供心には夜のトイレは怖かったですよね。昔トイレは怖かった、私が小学生の頃住んでいた千葉の家はさすがに廊下の突き当たりにありましたけど、両親の実家に泊まりに行ったりすると、あれは大阪万博の年ですから1970年頃でしたけどね、その頃でもトイレは家の外でしたからね、いや怖かったですよ。まあお昼前ですからね、あんまりトイレの話で引っ張っちゃいけませんからこの辺にして、追伸、来週のインデックスのオア、元祖スーパーアイドルを忘れていませんか、岡崎由紀さんいかがでしょうか。いやいや忘れていたわけじゃないんですけどね、岡崎由紀さんをやるならばこの曲は絶対かけたいなって曲がね、手に入れることができなかったもんですからずっとやってなかったんで、ようやく手に入れる算段がつきましたんで、来週は岡崎由紀さん、あちょっとフライングですけどもうここで発表しちゃいますね。まあそれ以前に今週のうは一体3曲誰の何がかかるのか、もうしばらく待っててください、お楽しみに。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は ZENKOUJI、 これで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてください。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。スタジオのガラスの前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。で、その箱にはクマチーズさんから、そうそう、インデックスのリクエスト、曲名を書いといてくださっていいのにとね、先週お伝えしたらそれが届きました。このところ大岩さんおすすめの映画罪の声の話をさせていただいている流れで、その主題歌を歌っているウルさんのウの今週、大岩さんが誰を予定しているのか、そして誰かその曲振り子をリクエストしてくれないかなと、それでドキドキワクワクだったんですが、改めてお言葉に甘えてリクエストさせていただきます。誰か他の人からもリクエストがあるといいなといただきましたけど、クマチーズさん、ちょっと冷静に考えてみてください。3曲かけるのは昭和の歌声インデックスですからね。罪の声の主題歌ウルさんの曲は昭和どころか平成どころか令和じゃないですか。新しい映画の主題歌なんかの場合はいつも昭和の歌声のコーナー行く前にかけてますからね。これも音源さえ手に入れば来週にでもかかりますから、まあ来週かかるかどうかは当てになりませんけども、また気長に待っててくださるとありがたいです。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週は懐かしめです。千曲市の根曲がり岳大好きさんからのリクエスト、吹きのとう風香る5月。今週はリクエストにお答えして、吹きのとう1985年の曲、風香る5月でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は7巡目のウです。これまでウは宇崎竜童さんがリーダーだったダウンタウンブギュウギバンドをやった後1回パスしてまして、その後は後ろ指刺され組、上田千佳と花稜便まで3曲ずつかけまして、5巡目からはウで始まる名前の歌手やバンドの3組3曲、ウィークエンドや海原千里マリ、上田正樹にうなずきトリオ、内海和子、ヴィーナスなんてところもねかけてきましたけども、今回はウで最後の3組3曲になります。まず今週の1曲目は、覚えていらっしゃる方多いでしょうかね、内田あかりさん。まあ結果としては一発屋ってことになりましたけども、1973年昭和48年に浮世絵の街っていう曲がヒットして、当時テレビの歌番組ではよく見ました。内田あかりさん、1947年昭和22年大阪生まれ。16歳の時すでに地元大阪のジャズ喫茶などで歌っていたところをスカウトされて、67年19歳の時本名の大型邦子でプロデビューしています。翌年マヒナスターズとデュエットした私ってダメな女ねという曲がヒットするんですが、ソロとしては売れませんでした。そこでデビュー7年目の73年、心機一転、レコード会社を CBS ソニーに移籍して、芸名も内田あかりに変えて出したのが浮世絵の街だったんです。ちょうど南沙織、山口百恵の売り出しに成功したばっかりの敏腕プロデューサー、坂井正俊さんが担当しましてね、衣装のデザインは山本寛斎、レコードのジャケットは同棲時代で一世を風靡した漫画家の上村和夫という豪華な婦人が功を奏したんです。ではウの1曲目、1973年の曲、内田あかりさんの浮世絵の街。レコードセールスは17万枚、インデックスウの1曲目は内田あかりさんの浮世絵の街でした。続いてのウは関西のフォークバンド梅祭ってのがあったんですけどね、まあ正直言ってこの梅祭について知ってる方はほとんどいらっしゃらないと思います。オリコンのシングルチャートでベスト100に入った曲は一つもないんですけど、私個人的にはレコードも持ってるぐらいとっても気に入った曲があったんですよ。梅まつりというバンド、1973年昭和48年にヤマハのポップコンポピュラーソングコンテストに参加して優秀賞を獲得して、この年プロデビューします。京都出身の大学生バンドからスタートした総勢7人という大所帯だったんですけどね、翌年74年の秋に出した北山杉っていう曲が地元のラジオ局 KBS 京都、当時は近畿放送って言っていましたけどね、話題になりまして、 それが全国に少しずつ波及していきました。私74年だと高校2年生で修学旅行で京都に行ったんですよね。その同じ頃に聴いた曲の歌詞に清水とか大覚寺とか京都の地名が入っていたんで、すごく親近感を覚えてレコードを買ったんですけどね。ではインデックスの2曲目、京都をメインに活躍していたフォークバンド梅祭りの北山杉。この曲の次の年75年には大原の里なんていう京都の地元を歌った曲も出しています。インデックス今週の2曲目は梅祭りの北山杉でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は宇の3組3曲をやっています。では最後、やっぱり後ろ髪引かれたいでしょうかね。1980年代の後半、日本の芸能界を賑わしたっていうか、音楽の世界をかき回したおにゃんこクラブ。あえて言うならそのおにゃんこの最後のお騒がせプロジェクトですよね。このコーナーで工藤静香さんを取り上げた時にも触れましたけども、その工藤静香に生稲晃子、斉藤真希子の3人組。私この濃い眉毛の斉藤真希子ちゃん結構好きだったんですけどね。後ろ髪引かれたいとしては87年の5月に時の川を越えてっていう曲でデビュー。今日かけるのは88年2月リリースのこの曲です。ほらね春が来た。オリコンのチャートでは6位まで上がっています。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、宇の3曲目は後ろ髪引かれたいのほらね春が来たでした。先ほどもお伝えしましたが、宇の3組3曲はこれで終了。インデックスの宇は完結しました。来週は絵なんですけども、絵はこれまでエポと NSP は3曲ずつかけたんですけども、2回パスを含めて5巡目6巡目と3組3曲やりましてね、 H2O やエマニュエル・ボーやエコーズなんかをかけてこれも完結しています。ということで来週はさっきもフライングで発表しちゃいましたけどね、尾に飛びます。尾はこれまで太田裕美、岡田奈々、大貫妙子に尾崎豊、オフコース、小倉圭、大橋純子とやってきまして、あと残すは尾崎亜美、大滝栄一、岡村孝子なんてところもありますけども、アイドルならば荻野目ちゃんか岡崎由紀さんなんですが、ちょっと前にパリッコさんからも岡崎由紀さんやってくださいねとリクエストもありましたんでね、かけたい曲がようやく見つかりましたんで、来週は70年代初め元祖アイドルとも言われる岡崎由紀さんを取り上げます。リクエストやメッセージなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。ではエンディング、まずは須坂市の風の坂道さんのメッセージです。毎日どん天時々雨で空気も気持ちも重たいですよね。それに毎日のニュースでコロナの感染者の数を聞きますとね、多少減ってる日もあるんですけども、それでもまだこんな数字と思うと当分まだ晴れないでしょうかね。長い梅雨になるんでしょうか。梅雨を吹き飛ばすような楽しい放送よろしくお願いしますといただきましたけどね、まあ、なるべく心がけてはいるんですけども、確かに早く梅雨に入ったからといって早く明けるわけじゃないし、早く明けてもらったらそれだけ暑い夏が長くなると考えるとさらにもっと気持ちは重くなりますから、やっぱり例年通りってのは一番いいんですけどね。今週はこれといった話題がなくてすいません。でも日々平凡に過ごせているっていうことはありがたいことでもありますよね。来週はいい話題があるかなと思いますんで、今日も頑張ってください。で最後の一行はね、そうそう田村正和さんが亡くなったのはショックですね、ご冥福をお祈りしますといただきましたけど、振り返ってみるとこのところもう5年10年近くなるかな、ほとんど新しいドラマとか映画には出ていらっしゃらなかったんで、体調を崩されていた期間だったのかなと思うんですけどね。気になったのはね、田村正和さんの訃報を伝えるニュースで、東京の民放のアナウンサーでしたけども、若い女性でしたが、70年代に人気だった田村正和さん主演の時代劇を眠り京四郎と読んでいたのにはちょっとショックでしたね。あれは市川雷蔵の頃から眠り京四郎、このアクセントしかないんですけども、私なんか思うに本番終わった後先輩がちゃんと教えてるかどうか、その辺がね最近怪しいんですけどね、どうなんでしょう。そして最後は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですけどね、去年は新型コロナウイルスの影響で通常開催とはならなかったサッカー天皇杯が今年は通常開催になっています。その1回戦がまさに今日の午後1時キックオフ。場所はどこだ。あ、長野ユースタジアム。じゃあこれからでも間に合いますかね。我が AC 長野パルセイロが新潟県代表の新潟医療福祉大学 FC を迎えての試合です。 プロチームのパルセーロとしては負けるわけにはいきませんし、ね、相手は大学のチームですもんね。でも天皇杯の場合、大番狂わせと言いますかね。難しい英語で言えばジャイアントキリング、あちっとも難しくないけど、たまにありますからね。心してかからないとね、油断は禁物。何より今日勝てば2回戦ではあの川崎フロンターレと対戦できるので、何としても勝たせてきますパルセーロ。そうですか、 J1 の王者中村健吾が抜けても三笘選手なんてね、大したもんですよ本当に。そのフロンターレに勝てるかどうかはともかく、胸を貸してもらえるだけでも楽しいじゃないですかね。じゃあ今日は無観客でもなく、ピースマークさんも応援に行けるんですね。次はフロンターレ、これを合言葉にじゃあ頑張ってきてください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。